質問項目。6、外国人観光客を対象とした1000円の高速バスについて。記者、大阪・関西万博の開幕に合わせた誘客についての資料の2つ目の外国人観光客対象の1000円高速バスのところで、まず発着場所が大阪の難波オーキャットから鳥取バスターミナルとなっていますが、これは例えば鳥取に来て鳥取で観光した人が大阪に戻る際は今回この対象ではないのかということと、あと今回外国人観光客対象でかつパスポートの提示が多分求められると思うので日本人は対象じゃないと思うのですが、外国人に限った話なのかどうか、この2点をお聞きしたいです。市長、これは難波オーキャットから鳥取バスターミナルまでで、ここに記載していますように外国人観光客の方を対象とさせていただく取り組みです。7、ゴールデンウィーク期間中の鳥取砂丘周辺の渋滞対策について。記者、ゴールデンウィーク期間中の渋滞対策ですが、何か昨年と違った新たな取り組みはありますでしょうか。市長、まず最初に触れたように通信環境に少し問題があったため、 NTT ドコモさん等に砂丘周辺の臨時支災基地局を設置していただき、通信環境の改善を図ることを今年行うこととしていますし、また西エリアでシャトルバスを2系統、子どもの国砂丘センターで運行し、いろいろな形で渋滞の解消を図っていこうとしています。その他は大体今までの取り組みを踏襲している状況ですが、情報発信等もきめ細かに行って渋滞情報が届くように心がけていくことと、それから18万1500人という入り込み客数を推計で想定していますが、この数がどうなのかも見極めながら随時この期間中は対策を講じていくことになろうかと思っています。8、姉妹都市提携記念事業について。記者、姉妹都市提携の記念事業について、以前釧路市さんとの記念事業の時には市の方からいろいろな方が行かれたり、あと児童がリポーターで行かれたりとか、結構大々的な交流だったと思うのですが、今回児童館交流みたいなものはあるのでしょうか。市長、児童生徒の皆さんに姉妹都市交流の一環として、それぞれのレシピをもとに姉妹都市の学校給食を提供し、姉妹都市について理解していただく取り組みを今予定しています。また郡山市との姉妹都市交流事業ですが、これから具体的に内容を詰めていく段階にあるので、まだ児童生徒の皆さんの交流がどうかというのは分かりませんが、現段階では学校給食等での取り組みを予定しています。記者、何か向こうから児童が来られたり、こちらから行くというのは特に今回は考えられていないでしょうか。市長、現段階ではまだです。ただ郡山とはこれからになりますので、まだその可能性もないことはないのですが、また内容が決まり次第お知らせさせていただきます。9、砂の美術館第16期展示の来館者数の目標について。記者、期間は前回15期とほぼ変わらないかなと思うのですが、来館者数の目標というか、前回50万人を一応目線に置かれていたと思いますが、この16期万博誘客の効果なども見込まれて、来館者数の目標目線をどのあたりにされるか伺いたいと思います。市長、まず目標としては50万人を掲げたいと思っていますが、前回が38万人強で40万人に届きませんでした。そこでまずは50万人を目指していく中で、40万人を達成できるように注力したいですが、できる限り40万人から50万人にどう近づけていくのかが、これからの取り組みのやはりポイントになるのではないかと思っています。大阪・関西万博を一つの好機として捉えて、誘客をこれから図っていくことで、この入館者数を上げていきたいと思っています。10、子ども誰でも通園制度について。記者、子ども誰でも通園制度について2点あり、まず公立の4園で実施する理由は何かあるのでしょうか。市長、昨年度、扶桑、美和、湖南、 この3弦で行ったところです。この3弦の中の2弦、不相と美和については昨年度の実績を踏まえて引き続き令和7年度も実施し、それに加えてさつき保育園、光保育園を加えるということですが、いわゆる旧市、それから新市域でも公立保育園を対象にし、全市的にということから3円から4円にして実施していくものです。記者、住民数なども一応加味されてということになるのでしょうか。市長、住民数といいますか、対象児童はどうしても旧市に集中している状況がありますが、新しい試みですし、令和8年度から本格導入と国を挙げての取り組みになりますので、やはり市全体エリアを考えて、その需要がどうか、利用状況がどうかということを検証していくために、旧市、それから新市域もということであり、あえて児童数とか人口ではなく、そういった選定をしています。記者、続いてすみません、私立の10円について、これは認可ベースということだと思いますが、今後増やすというか、今年度内はもうこの10円で確定でよろしいのでしょうか。市長、そうですね、今年度はこの10円で私立をスタートすることにより、その利用状況等を勘案して、来年度の本格実施にどうするか検討して決めていくことになろうかと思いますので、年度中途でこれを増やしていくことは現在のところは考えていません。記者、その上でこの10円はどういうふうに選ばれたのか、申請ベースなのか、どういう形で決まったのでしょうか。市長、これは例えば定員数に比較してまだ入園児童数が少ないとか、少し余裕があるとか、それから定員ギリギリいっぱいだとか、そういったこともありますし、子ども誰でも通園制度専用の部屋があったり、あるいはすでに通常の通園で在園している児童の皆さんと合同でと、いろいろなパターンがありますが、この10円については、いわゆる空きがあるといいますか、定員に対して入園者数が少し足りていない、受け入れる用意がある、そのようなところも選んだ一つの要素となります。11、鳥取市長選について。記者、会見項目とは違うのですが、来年の春、鳥取市長選が行われるかと思います。現段階で市長、今のお気持ちというか、出馬不出馬含めて、今何かおっしゃられることがあればお願いします。市長、私の任期も4月14日までですので、多分3月末か4月の初めに選挙が行われることになろうかと思っていますが、まだ年度が始まったばかり、任期の4年度目ですから、いろいろな市政の課題や事業に取り組んでいくことがまず優先されますので、これからどうするかということはもう少し先に考えていくことになろうかと思っていて、現在ではまだ具体的にどうするかは考えていない、そういう状況です。記者、ちなみにいつまでには決めたいという期間がもし言えるのであればお願いします。市長、多分早ければ以前の状況等を見ると、だいたい9月定例会のあたりで進退を表明されるケースもありますし、また私も前回12月1日であったと思いますが、3月末4月初めに向けて、だいたい年内ぐらいというところが一つ目安になるのかなとは思っています。以上で令和7年4月18日、市長定例記者会見音声版を終わります。